お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアのアイスホッケーリーグ AIHL が開幕しました。今年は10チームが合わせて155試合を戦います。このリーグでは日本人選手、さらには日本にルーツを持つ選手もプレーしています。今日は今シーズンもメルボルンアイスと契約している石田達之進さんの2024年のインタビューを再度お届けします。聞き手は平林純子です。
オーストラリアのアイスホッケーリーグの試合を見たことがありますか？ AIHL では日本人プロ選手のほかに日本にルーツを持つ選手もプレーしています。アイスホッケーは冬のスポーツ。北半球でのシーズンは気温の下がる9月から3月ですが、オーストラリアでのシーズンは今、4月から8月の5ヶ月間です。今日は4月2日にメルボルンアイスとの契約が発表された日本のアイスホッケー選手、石田達之進さんにお話を聞きます。石田さんは北海道苫小牧市出身。関西大学を経て、日本と韓国が参加するプロクラブチームによる国際リーグ戦、アジアリーグアイスホッケーに所属する横浜グリッツに入団、2年間プレーしました。ポジションはゴールキーパーです。その横浜グリッツとの契約を終えてメルボルンアイスに移った石田さん。アイスホッケーを始めたきっかけ、また競技の魅力をまず聞きました。
苫小牧市にはアイスホッケーのプロチームもあって、そこで、まあ、父親の影響を受けて、僕も小さい時からスケート滑ったり、アイスホッケー触れる機会が多かったので、そこでアイスホッケー始めました。僕はそうですね、スポーツは好きで、まあ、どんなスポーツもすごい興味あって見るんですけど、その中でもアイスホッケーは、スケートを履いてプレーするので、その分、本来人間が陸上では出せない以上のスピードを、スティックっていう棒を使って、アイスホッケーのパックを、まあ、ゴールにシュートを打つので、足を動かして、時速40キロぐらいでみんな走りながら、そのスティックで、ちょっと技とかも、みんないろいろ使って難しい、技とかも使いながら、そういうスピードと技術と、あとは、体と体がぶつかり合う、その、迫力っていう、その3つが、一度に楽しめる競技なので、見るのもやるのもすごい、好きになりました。
プロの選手になると思い始めたのは小学生の時。実際に大学を卒業した後はプロのチームに入ります。しかしその道のりはスムーズだったわけではありません。
全然順調ではなくて、高校大学とそれなりに有名なチームには入って、高校の時は高校3年生で、まあ、インターハイ、日本の高校生の全国大会で優勝したりっていう結果は残すことはできたんですけど、ただ大学4年生の春の時点ではまだプロチームは内定してなくて、まあ、それは一応アイスホッケー界だと結構もう遅い方というか、大体大学 2,3 年の時にはもうプロになる選手はチームが決まってるのがほとんどだったので、僕はもう4年生の時点で決まってなかったので、就職活動もしていて、その就職活動していく中で、日本の横浜の、横浜グリッツっていうチーム、そこが本当に滑り込みで僕のことを取ってくれるっていうことになったんで、なんとかプロになったという感じで、もう少しでアイスホッケーはやめるところでした。
石田さんのポジションはゴールキーパーです。なぜゴールキーパーを選んだのでしょうか？
アイスホッケーのゴールキーパーは、他の競技はちょっとわかんないんですけど、変わってる人が多いらしくて、変わってるからアイスホッケーのゴールキーパーをやってるのか、ゴールキーパーやったせいで性格がちょっと変わっちゃうのかは、謎なんですけど、僕は、ほんとすぐ、この競技始めて、数ヶ月で、キーパーやりたいってなんか言い出したらしくて、今でも初めてゴールキーパーやった日のことは覚えてはいるんですけど、
はい、
なんでキーパー始めたのかちょっと わかんないですね。その時の自分にしかわからないです。自分からやりたいとは言いましたけど。
やっぱり合ってるってことですかね、ご自身に。
チームに一つしかないポジションなので、多分、その、目立ちたがり屋の子とかがやりたがるんじゃないですかね。
氷上の格闘技とも称されるアイスホッケー。プレイヤーが勢いよくパックを打ち込んでくるゴールキーパーのポジション。怖いと思うことはないのでしょうか？
見てて怖いとは言うんですけど、僕からするとそのフォワードとかディフェンスとか、キーパーとは別のそのフィールドプレイヤーの方が絶対危ないなと思っていて、アイスホッケーのゴールキーパーは完全にもうシュートを受けるように防具が作られていて、その自分の正面からの、その衝撃にはすごく強くなってるんですけど、一方で、そのプレイヤーのフォワードとかディフェンスとか、そのプレイヤーは人と人がぶつかる時の衝撃だったり、あとは動きやすさに特化してるので、そういう部分ではゴールキーパーよりもパックが顔に当たった時の怪我とかは、もうかなり、もう、プレイヤーの方が数は多くて、それは僕はちょっと嫌なので、僕はプレイヤーはやりたくないですね。
ゴールキーパーのポジションの持つ難しさももちろんあります。良いゴールキーパーとはどういうことができる人なのでしょうか？
ゴールキーパーの良い悪いは、まあ、野球のピッチャーって結構わかりやすいのかなと思っていて、ピッチャーがボールを投げて、で、それを打たれるか打たれないかで、そこから、展開が変わるので、まあ、極端ですけど、ピッチャーがもし、三振を取れる人だったら、その分失点は減ると思うんですけど、アイスホッケーの場合は、そのフィールドプレイヤーが、肩の話、下手くそだと、その分たくさんシュートが飛んでくるので、試合の内容というか、まあ、失点の数はやっぱり、ある程度、仲間に依存してしまう部分は、あるんですよね。なので、すごくそのキーパーが上手か、上手じゃないかっていうのは、単純に数字では測れなかったりとか、なのですごく難しいところではあるんですけど、やっぱり上手なキーパーの方が、その、ゴール前にパックがある時とか、シュートを受けた後にバタバタしなかったり、飛んできたシュートを、基本的には、このリンク、フィールドの、この端の方に、横の方に弾くように習うんですけど、それが徹底されているキーパーは、その分、ゴール前にパックが出ないので、敵にリバウンドを叩かれたりしなかったりとか、そういう部分で、その試合展開が有利になる、その流れ、ピンチが少なくなるんですよね、上手なキーパーの方が。なので、そういう部分で、上手か、上手じゃないかっていうのはあります。
ゴールキーパーというとサッカーを思い浮かべる人も多いかと思います。サッカーのゴールキーパーとの大きな違いは何でしょうか？
確かに球技としてはすごい性質は似てると思うんですよね。ゴールに向かって両チームが、まあ、そのボールを運ぶっていう部分では似てるんですけど、サッカーとのやっぱり最大の違いはそのフィールドの大きさによって、その、ゲームスピードが、やっぱり違うんですよね。サッカーって、一回ボールを手に入れたら、そこから、無理やり攻めることはなくて、やっぱり多分、丁寧に攻める、どれだけボールを相手より長い間保持できるかとか、いろいろ、そういうところになると思うんですけど、アイスホッケーは、一回ボール、パックを失っても、そこから、もう一度、取り返す方法が、いろいろあるので、サッカーよりも積極的にどんどんもうパックを敵の陣地にぶん投げてそれを取りに行ったりみたいな部分もあるので、一概にはあんまり一緒にとは言えないというか、で、ゴールキーパーに関しても、これは本当にサッカーのキーパーはすごいなと思うんですけど、すごい大きなゴールを守るので、止めるときにもう体何個分もジャンプしたりとかすることが多いと思うんですけど、アイスホッケーのゴールキーパーは、もう、ジャンプするキーパーは多分もう、まあ、どこに立ってたんだっていうことになってしまうんで、ゴールがちっちゃいんですよね。なので基本的には、もうジャンプすることは 僕は多分ジャンプしたことないんですけど、今までに。どれだけ、その、1センチ単位で自分の立ち位置を、ポジショニングを、調整できるかっていう部分が、その、アイスホッケーのゴールキーパーの技術になるので、似てるようで、実は似てなかったりとか。
4月からメルボルンアイスに加わった石田さん。北半球のシーズンと被らないオーストラリアで、より多くの試合に出場する機会を得たいと思っています。4月に始まったばかりではありますが、オーストラリアでの生活はどうでしょうか？
すごい楽しいので、全然何不自由なく幸せに暮らしております。
なんかこう溶け込めないとか、なんか言葉の壁がみたいな、そういうのはないですか？
そんな、英語はそんなに得意って言えるほどではなくて、まあ、本当に最低限話せるかなぐらいでこっち来て、ですけど、チームメイトもすごく初日から大歓迎で、みんな接してくれて、で、たまたま僕も来た直後から結構調子が良かったので、みんな僕のことをちょっとスーパースターだと勘違いして、なので今も騙し騙し、1ヶ月、ずっと騙し続けてやってるんで。
今シーズン調子がいいという石田さん。選手としての自身の強みは何でしょうか？
日本とオーストラリアだと、世界ランキングでは日本の方が上で、で、その僕がもともといたアジアリーグっていうアイスホッケーのリーグと今いる AIHL だと、やっぱり、まあどちらかというとアジアリーグの方がレベルは上になるので、オーストラリアに比べてかなりプレーのスピードが速いのがアジアリーグの特徴で、パスとかシュートとかのスピードがかなり速くなっていて、そこの経験があるので、今オーストラリアでそれが生きてるなと思うのは、やっぱりそのプレーを読めるというか、相手がパスする前に分かったり、もしくはパスされても、より速いパスに日本で慣れていたので、そこについていけたりとか、そういう部分はすごく自分の強みかなと思います。
チーム同士で、あそこにだけは負けたくないとか、そういうのはあったりするんですか？
メルボルンに2チームあって、僕が所属しているメルボルンアイスと、もう一個はメルボルンマスタングスっていうチームがメルボルンにあるので、で、同じくオブライエンアイスハウスっていう、まあ、僕らのホームリンク、同じところをホームリンクで使っているので、まあ、必ず練習の時も顔を合わせますし、そうですね、すごく、そこはライバル的な立ち位置になるので、4月も中旬に一度メルボルンダービーがあって、その時は会場も満員になっていて、で、メルボルンマスタングスは去年優勝してるチームなので、まあ、10チーム中1位で優勝してるチームなので、で、逆に、メルボルンアイスは去年、プレイオフも進出できなくて、まあ順位は真ん中よりも下という感じでちょっと残念な結果に終わってしまっていたので、でそんな中でも前回のダービーは、まあ、勝利することができてかなり盛り上がってました。
4月からメルボルンアイスに加わった日本のアイスホッケー選手、石田達之進さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。